6ページ、新型コロナウイルス感染症、原油高騰対策、地域公共交通、運送事業者など支援事業。町では長期化している新型コロナウイルス感染症の影響に加え、原油高騰の影響を受けている地域公共交通事業者、運送事業者の事業継続を支援し、町民生活及び地域経済に不可欠なタクシー、バス及び運送事業者などの経営維持を目的として支援金を交付します。申請にあたっては、必ず申請案内にて対象事業者の要件及び申請方法をご確認ください。なお、同一事業者が次の1、2の支援金を重複して申請することはできません。タクシー・路線バス事業者向け支援。1、地域公共交通運行継続支援金。対象、町内に営業所を置くタクシー事業者、福祉輸送事業限定事業者を除く、町内に定期運行路線を有する路線バス事業者。支援金、タクシー事業者、基本額1法人30万円、個人の場合は5万円、加算額、所有車両1台につき2万円、路線バス事業者、基本額1法人50万円、加算額、町内を定期運行する1路線につき10万円、貨物自動車運送、貸切バス、運転代行業事業者向け支援。2、原油高騰対策、運送事業者など支援金。対象、町内に営業所を置く貨物自動車運送、貸切バス、運転代行業事業者、法人、個人。支援金、貨物自動車運送貸切バス事業者、基本額1事業者50万円、運転代行業事業者、基本額1事業者20万円、所有または使用台数に応じた加算額、所有または使用台数10台以下、加算額10万円、11台以上20台以下、20万円、21台以上30台以下、30万円、31台以上40万円。申請方法など、申請案内など、町公式ホームページから申請書を取得し、必要書類を添付の上、郵送で申請してください。申請案内、申請書類は右上の QR コードからご覧いただけます。申請先、郵便番号 369-1292、住所記載不要、1の支援金、都市計画課宛て、2の支援金、商工観光課宛て、申請期間、8月10日水曜日から10月31日月曜日、期間内消印有効、なお予算額に達した時点で受付終了となります。問い合わせ、1、地域公共交通運行継続支援金について、都市計画課、電話 581-2121、内線241、2、原油高騰対策、運送事業者など支援金について、商工観光課、電話 581-2121、内線453、7ページ、建物の耐震に関する補助制度、ご活用ください。昭和56年5月以前の建築物、旧耐震住宅は、建築基準法における耐震基準の改正以降の建築物に比べ、地震の際に大きな被害が多いことが報告されています。耐震に関する補助制度をご活用いただき、安全・安心な住まいづくりにお役立てください。寄居町木造住宅耐震診断助成金。町では住宅耐震診断を行う方に経費の一部を補助しています。対象、町内に住所を有し、 対象住宅を所有及び対象住宅に居住している方、対象となる建築物、町内にある木造住宅で次のすべての要件を満たすもの。1、昭和56年5月以前に建築された一戸建て住宅または併用住宅。2、地上2階建て以下で在来工法により建築された住宅。対象となる耐震診断。1級建築士、2級建築士、木造建築士が行う地震に対する耐力診断、一般診断。補助金額、耐震診断に要した費用の2分の1、上限額2万5000円。申請期限、令和5年2月28日火曜日まで。なお、予算額に達した時点で受付終了となります。申請方法、耐震診断を実施する前に、所定の手続きが必要となります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、都市計画課、電話 581-2121、内線243。寄居町、町中旧耐震住宅、除却補助金。町では、中心市街地内に存する旧耐震住宅、昭和56年5月以前に建築された住宅の全部を除却する費用の一部を補助します。補助金額、除却工事に要した費用の2分の1、上限額40万円、町内事業者が除却工事を行う場合は50万円。詳細は町公式ホームページをご覧ください。問い合わせ、都市計画課、電話 581-2121、内線243。埼玉県民間建築物耐震改修補助制度。県では耐震診断、耐震補強設計及び耐震改修の費用の一部を補助しています。対象となる建築物、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された建築物のうち、病院や店舗、福祉施設などの多数の人が利用する一定規模以上の建築物。問い合わせ、県建築安全課、電話 048-830-5527。 お出かけには鉄道、バスをご利用ください。町内では鉄道3線9駅のほか、路線バスとして寄居駅から深谷駅、本庄駅方面へ向かう県北都市間路線バス、東秩父村方面へ向かう東秩父村路線バスの3路線22停留所が運行されています。町内の各駅バス停は相乗りタクシーの共通乗降ゾーンに指定されており、相互に乗り換えが可能です。地域間公共交通の確保維持のため、お出かけの際は鉄道バスをご利用ください。問い合わせ都市計画課、電話 581-2121、 内線243。各路線の時刻表は左側の QR コードからご覧いただけます。鉄道バス相乗りタクシー利用時のお願い。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、利用する際は必ずマスクを着用し、発熱、咳、喉の痛みなどの症状がある場合は利用を控えていただくようお願いします。マナーやルールを守って、皆さんが気持ちよく利用できるようご協力ください。
8ページ新型コロナワクチンの3回目接種がまだお済みでない皆さんへ。新型コロナウイルス感染症再び増加。新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数が再び増加し、専門家は第7波に入ったという見解を示しました。都市部での流行はオミクロン株の派生型 BA.5 に置き換わったことが原因と言われています。行楽シーズンを迎え、不特定多数の方と接触する機会の増加が予測されますので、 改めて感染対策とワクチン接種についてお知らせします。感染対策、手洗い、うがい、換気、マスク着用。新型コロナウイルス感染症はウイルスが付着した種子で鼻、口、目に触れたり、ウイルスを含んだ飛沫を吸い込んだりした際に粘膜などを通じてウイルスが体内に入り感染します。そのため手洗いやうがい、換気、マスク着用などの対策が必要となります。夏場については熱中症予防の観点から、屋外でマスクを必要としない場面、会話を控える、距離を確保できる場面などではマスクを外すことが推奨されています。また屋内ではマスクを着用し、食事などで外すときは会話を控えてください。ワクチン接種で感染・発症予防。 1,2 回目接種から期間が経過したことにより、初回免疫、1,2 回目接種による免疫のオミクロン株に対する感染・発症予防効果は著しく低下しています。感染予防にはワクチン接種が有効であり、3回目接種を受けることでオミクロン株に対する感染・発症予防効果が一時的に回復すると報告されています。3回目接種の接種率、令和4年7月末時点は65歳以上で8割を超えている一方、12歳から17歳では4割程度にとどまっています。3回目接種、12歳以上で2回目接種から5ヶ月経過している方を対象としたワクチン接種、4回目接種含むの実施期間は9月30日金曜日までの予定です。接種についてご検討いただき、希望される方は早めの接種をお勧めします。なお、使用するワクチンは1ファイザー社12歳以上、2モデルナ社18歳以上、3武田社18歳以上の3種類です。4回目接種、医療従事者などおよび高齢者施設などの従事者への4回目接種を開始しています。対象および接種券の申請方法などについては町公式ホームページをご覧ください。右下に QR コードがあります。問い合わせ、健康づくり課新型コロナ対策班、電話 581-2121、 内線213。小中学校における電話対応時刻の設定について、町内の小中学校では令和4年5月から学校における電話対応時刻を一律に設定しています。電話対応時刻、授業日平日18時30分まで職員が在校している場合、なお職員の退勤時刻は16時45分または16時40分です。休日、土曜、日曜、祝日、電話対応なし。長期休業中、16時45分または16時40分まで。学校閉庁日、電話対応なし。ただし学校行事などがある場合はこの限りではありません。この取り組みは学校における働き方改革の一環として実施しています。本改革は教職員が心身ともに健康を保つことができる環境を整え、子どもたちに必要な効果的な教育活動を持続的に行うことができるようにすることを目的としています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、教育指導課、電話 581-2121、 内線521。2年に一度のチャンス、もう受けましたか？胃内視鏡検査。町では胃がん検診として胃内視鏡検査を行っています。今年度受診されないと来年度は受診することができません。また例年9月から年度末にかけて医療機関が非常に混み合います。ご希望の方は早めにお申し込みください。対象、50歳以上で 今年度偶数年齢になる方、実施期間令和5年2月28日火曜日まで。詳しくは町公式ホームページをご確認ください。よくあるご質問。質問1、寄居町国民健康保険加入者でなければ受けられませんか。答え1、町のがん検診は健康保険の種別にかかわらず受けられます。質問2、誕生日を過ぎないと受けられませんか。答え2、年度末令和5年3月31日時点で偶数年齢であれば誕生日前でも受けられます。問い合わせ健康づくり課、電話 581-2121、 内線211-212。9ページ、後期高齢者医療制度に関するお知らせ。令和4年10月1日から一定以上の所得のある方は、75歳以上の方など、医療費の窓口負担割合が2割となります。なお、現役並み所得者、窓口負担割合3割を除く。見直しの背景、令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて、約4割は現役世代の負担、支援金となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民、皆保険を未来につないでいくためのものです。2割の対象となる方、課税所得145万円以上、医療費の窓口負担割合が3割の方以外の方で、次のように決まります。世帯内の後期高齢者のうち、課税所得が最大の方の課税所得が28万円以上か、28万円未満、1割、28万円以上、世帯に後期高齢者が2人以上いるか、1人だけ、年金収入プラスその他の合計所得金額が200万円以上か、200万円未満、1割、200万円以上、2割、世帯に後期高齢者が2人以上いるか、2人以上、年金収入プラスその他の合計所得金額の合計が320万円以上か、320万円未満、1割、320万円以上、2割。後期高齢者医療の被保険者には、65歳から74歳で一定の障害の状態にあると、広域連合から認定を受けた方が含まれます。課税所得とは、住民税納税通知書の課税標準の額、前年の収入から、給与所得控除や公的年金など控除、所得控除、基礎控除や社会保険料控除などを差し引いた後の金額です。年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入などから必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額です。負担を抑える配慮措置、2割負担となる方については、令和4年10月1日の施行後3年間、令和7年9月30日までは、1ヶ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3000円までに抑えられます。入院の医療費は対象外、配慮措置の適用対象となった場合、その超えた金額を高額療養費として払い戻します。計算例、1ヶ月の医療費全体額が5万円の場合、窓口自己負担1割の時、1、5千円、窓口自己負担2割の時、2、1万円、負担増3、2-1、5千円、窓口負担増の上限4、3000円、払い戻し、3-4、2000円、配慮措置、1ヶ月あたり5000円の負担増を 3000円までに抑えます。ご注意ください。厚生労働省や地方自治体が電話や訪問で還付金をお知らせすることや ATM の操作をお願いすることは絶対にありません。不審な電話があったときは警察署または消費生活センターにご連絡ください。医療費負担割合の見直しに関するお問い合わせ、厚生労働省コールセンター、電話 0120-002-719、 月曜日から土曜日午前9時から午後6時、日曜日祝日は休み、埼玉県後期高齢者医療広域連合、電話 0120-085-950、 月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分、土曜日日曜日祝日は休み。詳しくはこちら QR コードがあります。問い合わせ町民課、電話 581-2121、 内線111-112